ちょ、ご紹介しましょうか。山森哲夫先生です。京都から今日の朝おいでていただきました。ありがとうございます。ここ入るのは本当はお坊さん、菩薩さんがここに入るんですけれども、お坊さん、山本先生、お坊さんの免許をお持ちでございます。同じ浄土真宗本願寺派、西本願寺派、お寺の、お寺で お寺の、 あのご住職と奥さんの間でお生まれになったんですね。あのお生まれは日本じゃなくて、カリフォルニアでしたかね、ロサンゼルスでしたかね、アメリカでお生まれになったんですけれどもね、布教師さんです。あのお父さんがね、布教して、あの布教で、あの回られる、それでね、いや、あの先生のお寺、東北地方にあるんですね。大震災があったところにお寺があられるんですけど、そういうお話も今日あるかも分かります。どうぞ1時間、ちょっと5分になってしまいましたけれども、あの12時までのご予定でお話しいただきます。どうぞご静聴ください。
おはようございます。いや、すごくお集まりですね今日は。どうぞお楽になすってください。あの今度の台風12号15号大変でしたですね。あのあれ12号が来た時、私はちょうど札幌に行かなければならない用事がありまして、それで神戸空港から、初めて神戸空港を使ったんですが、千歳に飛びましたが、台風を背中に浴びて飛んでいくような、そういう不安な気持ちで行きましてね。で翌日帰ってくるとき、再び神戸に来る予定だったんですけれども、そのときちょうどこの四国を通って岡山地方に上陸した日だったんですよね。それで千歳空港欠航便がどんどん出て、私は4時間遅れでやっとこさっとこ伊丹にたどり着いて、本当に怖い思いをいたしましたが、その翌日になってその被害が四国から特に紀伊半島に及びましたね。大変な被害を受け、あの深層崩壊っていう岩盤ごとその土砂崩れを起こすという、誰も想像しなかったようなそういう被害を受けて、それでせき止め湖なんていうのができて、まだその決壊の危機に、存在しているという、そういうふうに言われておりますね。あの実はあの私は京都にもう20年住んでおりますが、ふるさとは岩手県の花巻っていうところなんですね。もうこちらには毎年参上して花巻がふるさとだっていうことは申し上げておりますが、その実家のお寺のすぐそばに宮沢賢治さんの実家がありまして、生家がありまして、それで生前から宮沢賢治さんのご一族の方々とはいろんなあの交渉がございました。私自身子供の頃から賢治、宮沢賢治の文学に触れて学んで、その人格から人間の生き方から大変多くのものを学んでまいりました。本も 2,3 冊宮沢賢治について書いてはいるんですが、で今度の3月11日のあの災害の時、私はたまたま京都におったんですが、その時宮沢賢治という人が実は災害の時代に生まれ、災害の苦しみの中で東北の災害によって疲弊した東北という地域を背景に作品を書いていたということがよく分かったんですね。と申しますのは、賢治さんが生まれた年というのが明治の三陸地震大津波の発生した年なんですよ。それから亡くなったのが37歳でお亡くなりになってますが、昭和8年と、昭和8年というのは今度は昭和の三陸地震大津波が発生した年なんですね。ああ宮沢賢治っていう人は大津波と大津波の間に生まれた。でその時代っていうのは東北は冷害と干ばつに苦しんで、飢饉に苦しんで、でそれでそういう農村が農民ともに疲弊し尽くした時代だった。賢治の世界っていうのはまさに今回の災害をどう人間生きていったらいいのかということに応えるような作品だっていうことが見えてきたんですよね。まあ千年の間東北は京都や奈良の植民地でした。征服された植民地でした。 明治以降は東京の植民地でした。米を提供し、労働力を提供し、そして女性を提供してきた、そういう原産地ですよ東北は。今回は電力を東京全国に提供してきた。その被害を一身に被ってしまった。それが我が祖国である、我がふるさとである、とそういう思いが非常に強かったですね。でそういう時にこの8月の京都における五山の送り火の時にですね、陸前高田で被害に遭った松の木を焚き木にして、それを燃やして鎮魂の行事をやるという時に中止してしまった。20、30に腰がふらついて私は怒りました。京都千年の歴史の中でこんな恥をかいた時はないのではないのか、あえて書きましたよ。で現地に参りましてですね、土地の人は本当に怒ってました。何のために毎年京都で五山の送り火の鎮魂の祭りをやっていたんだ、その意味は分かっているのか、こういう怒りの声でしたよね。京都も大反省をして反省会を開いて、その場に私招かれていって、そういう意味の話をいたしました。これからどうする、単なる観光事業になってしまったんじゃないのか、あれは本来は宗教行事だった、その原点を忘れてしまったがためにこんなことになったのではないのかということですね。まあ今日はちょっと私東北がふるさとですから肩に力が入ってしまいました。もう少し柔らかく話をしなきゃならんのですけれどね、そういうことがありまして、4月の16、17、18と3日間ちょっと遅くなったんですけれども、被災地を慌ただしく回りました。伊丹航空から伊丹空港から山形空港に飛行機で参りましてね、山形から車に乗って仙台に入って、から松島、東松島、それから石巻に参りましてね、でそれで今度は三陸海岸にいて北上して、あの気仙沼に参りました。それはすごい惨状でしたね。もう破壊の爪痕のものすごさ、瓦礫の山、また山ですよ。それでは地獄だと自然に言葉が出てきて、才の瓦ってのはこういう世界かと思いましたね。もう想像上の世界じゃない、現実に存在する地獄と才の瓦。ところがその地獄に仏さんの姿がほとんど気配を感じることができませんでした。仏さんいなかった。で才の瓦にお地蔵さんが立つ、そういう気配も感じることができなかった。だから自然の破壊力っていうのはここまでものすごいかと思いましたね。ところがですね、その3日間、誠に皮肉なことに今日のように晴れ上がって、快晴続きないでした、3日間でした。海は美しく静かに泣いてました。遠くに島影を映しながら、それはこんなにも海というのは美しいところかと思うくらい綺麗でしたね。振り返るとですね、瓦礫の山の彼方に今度は山並みの稜線がどこまでもずっと続いて、優しい柔らかな山並みの稜線ですよ。でそれを見ているうちにですね、結局この現地でこれだけの打撃と災害の被害を受けた方々も最終的にはこの美しい自然によってしか慰められることはないのではないのか、ふっとそう思った。自然っていうのはこれだけ人間に大きな打撃を与えながら、その上でその人間の心を救ってくれる、こういう皮肉 といえば秘密、無残といえば無残だけど、結局その底に自然に対する敬虔な気持ちを我々の心の内に喚起してくれる。日本列島どこでも敬虔することのできるこの自然の二面性ではないかと思ったんですよ。でそう思った時、こういう災害っていうのは今が初めてじゃなかった。1000年前、2000年前、あるいは1万年前からこの日本列島っていうのはこういう自然の持っている二面性をずっと経験し続けてきた。そしてその長い長い時代をここに生活を営んだ人々はずっと耐え続け、戦って生き延びてきた。ふっとそう思った。でその時、不思議ですね、眼前に展開している世界は地獄であり災厄荒なんですけれども、私はその時日本人の可能性をふっと感じた。日本人はこれはこういう過酷な自然の中を何千年となく生き抜いてきた民族なんだ、そういう思いが胸元を突き上げてきましたね。不思議な経験でした。ところがですね、ところがその目の前に広がっている海には数知れないご遺体が流されているんですよ。丘の上には無数のやっぱりご遺体が投げ出されて、でそのご遺体の姿は私はこの目で見たわけではないんですけれども、ものすごい匂いが立ち上っております。がれきの山、匂いと瓦礫ですね。それを通してそういう死者たちのみじろぎを感じることができた、気配を感じることができた。物言わぬ遺体のみじろぎですね。これもちょっとすごかったな。でそういうご遺体がほとんど沈められることがなく、そこに放置されて、慰められることなくそこに投げ出されて、宮城県の石巻を通った時ですね、海沿いの海岸に大きなサッカー場が作られていたんですが、そのサッカー場がにわか仕立ての埋葬場として掘り返されていた。で私が参りました時はすでに200体ぐらいのご遺体がその掘り返された穴の中に埋められておりました。身元の分かった人もおれば、分からない人、分からない方が多かったですね。でその盛り土の上に番号札が立てられて、石巻では500番台でした。500何十万番何十万番でずーっと、大体まあ200体ぐらいで、全部掘り返された穴を見ると1000体ぐらいはまあ収容できるようなそういう仮の埋葬場でしたね。ご遺族の方が身元の分かったその盛り土の前に行って呆然と立ちすくんでおりました。でそういうところにはお花が生けられたり水が備えられたりしておりますが、ほとんどは番号札だけです。でその土地の人々のおっしゃることを聞いておりますと、いずれその遺体は掘り返して火葬にする予定だと言っておられたんですね。だけど私は火葬にしてご遺骨が手元に届けられてきて、それでご遺族の方々は本当に満足されるのだろうか、そういう不安感を持った。土葬にしても火葬にしてもご遺骨にしても、そうして亡くなっていった人々と生き残った人々との間の関係がまだはっきりしない、グラグラしている、グラグラしている限り本当の鎮魂の魂詰めの供養の授業は終わらないだろう、そういう不安感の中に現地の人々が置かれている。 肌に感じられた。でそう思った時ですね、それは現地の被害を受けた方々だけではなくて、私自身もそういう気持ちだった。私だけではない、日本列島の日本人全体がそういう気持ちに襲われているのではないのかってふっと思った。